今日はルカの23章の、34節、ね、その時イエスはこう言われて、これ十字架につけられた時のイエス様の言葉ですね。7つあるうちの一番最初の言葉で、いつも言いますように、この言葉だけは祈りです。これは一度じゃなくて繰り返し祈られました。おそらくこう釘打たれた時や、十字架にこうドスンってこう十字架が立てられた時や、それ以外の時にも繰り返し静かにこう祈られたんだと思います。それを聞いていて、今日は話しませんが、両方につけられていた犯罪のうちの一人はイエスがキリストということに気づいて改心するわけですね。で、この祈りについて今日はちょっと見てみたいんですけども、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないんですと、まあ、そう言ったんですね。そういった時に、まあ、ローマ兵は下でくじを引いていましたし、人々は、指導者たち、ね、わだ笑ってイエス様のことを、あれは他人を救った、もし神のキリストを選ばれたものは自分を救ってみると、兵士たちもあだけっていましたし、人々も群衆もあだけっていた、つけられた両方の、強盗たちもあだけっていた、そういう状況なんですね。でその中で彼らっていうのは、だから直接的にはあだけってる人々、まあローマ兵もそれから指導者たちもユダヤ人たちも隣両方にいた犯罪にもですけども、その彼らを許してくださいっていうのは直接的にはそうであります。でも同時にこれは、彼らっていうのはその時の人だけじゃなくて、私たち一人一人であります。なぜかというと、イエス・キリストは私たち一人一人の罪の見返りとなっていますので、この彼らっていうのは私たち一人一人なんですね。で今回ね、ちょっとね、今までいろいろ何回も説教してきたんですけど、すごくこの彼らは何をしているのか自分でわからないという言葉がね、すごく自分自身に響いてきたんですね。でイエス様は十字架にかかる前にゲッセマネで血のような汗を流しながら祈られた。弟子たちがこういびきをかいて寝ているとき、いびきをかいたかどうかわかりませんけども、ね、寝ているときにイエス様は血のような汗を流して祈られて、そのときに、その祈りを通してこの十字架を全うされたわけ。その祈りがあったから。でも同時に、今度は十字架の上でさえイエス様は祈っていたんですね。これちょっとなんかね、知ってはいたんですけど、すごい発見だったんですね。十字架にかかる前に祈られて、その祈りがあったから十字架を忍べたんですけども、同時にその十字架にかかった時、その十字架の上でさえキリストは祈っておられたのであります。しかもその祈りは自分のためじゃないんですね。その自分をあざけり、自分に唾をかけ、自分を迫害してあざけって人たちのために祈った。彼らは何をしているのか自分でわからないんだ。もちろんそれは許してくださいということは、自分がもう自分は許してるから、もっと言えば、これ彼らの罪は全部私が引き受けるから、罰は私が受けるから、彼らを許してほしい、彼らは何してか分かってないんですよって、だから許してあげてくださいってことなんですね。でこの彼らは何をしているのか分からないという時、いくつかあると思うんですね。一つは自分は正しいと思っている、つまりこの彼らは自分で何をしているか分からないと祈りを聞きながら腹を立てる。言われすぎたら、何を言ってるんだってね、何が自分で分からないだってね、こうお前の方が間違ってるんじゃないかってね、まあ、そういうことですね。そうやって本当に腹を立てている人たちもいれば、こう弟子たちや、ね、外来から来た女たちをイエス様を慕ってまして、弟子たちは逃げてましたけどね、で申し訳ないと思いながらも、でもどうすることもできないでいた。あるいは自分たちは本当に支配している、だから悪いことをしているとは思っていない人たち、分かりますかね。正しいと思っている人たちとともに、正しいと言わないけど別にそんな悪いことをして思っていない人たちいると思うんです。イエス様はその一人一人が自分が何をしているか分からないんですって取りなしくださった。この祈りがあったから私たちは救われたんですね。で皆さんね、人間ってね、罪が分かってないんです。人の罪はよう分かるね。人の罪はよくわかりますね。自分の罪はわからないんです。10時に来てください、11分に入ります、はっはっはっ、すいませんって言わないんですね。ああ遅れましたねって言ったらね、何遅れましたですか、こんなに一生懸命坂道を歩いてきたのに何言ってるんですか、自分は一生懸命やって正しいんだって、よく来たねって言ってくださいよ、それが愛でしょ、牧師でしょ、何体のね牧師なんですか。逆であってごらんなさい。 全然変わりますよ。人ってね、常に自分が正しいんです。正しいって主張すれば正しいとは言わないけども、まあ、そこまで言うのはこんだけやったんだからいいじゃないかっていう、どっちも結局自分は悪くないと思ってるんです。人ってね、自分が悪いって思わないんです。精霊が助けてくださらない限り、悪いと思っててもね、いや俺も悪いけどね、みんなだって一緒じゃないかとかね、いや確かに悪いよ悪いよ悪いけど、あの人だって悪いんじゃないのって、そういうふうに言うんです、ね。使徒パウロ、聖書の使徒パウロね、聖書の使徒パウロはユダヤ人として律法を守り、ね、パリサイ人と書いてますね、律法については責められるところがないって、一度でいいから言ってみたいね、もう律法については責められるところだからけ、穴があったら入りたい、なくても掘って入るしかない、もう律法で裁かれたらもしこの瞬間死んでしまいますっていう、そんな感じですね。私なんかね、パウロみたいに言ってみたいですね、律法については責められるところがない、すごいですね。だからパウロが思わず私は正しいっていうような気持ちが分かります、ね、だからクリスチャンたちをね、いたんと思ってたからね、迫害して殺そうと思って燃えてたわけですね。だからステファノが殉教した時に、着物の番をした時、おそらくね、おそらくですけどね、パウロは激しい量を噛んでですね、ね、ステファノを見ながら、なんてやつだこの野郎はって、ね、思ったと思うんですよね。でステファノがですね、ね、父をこの罪を彼に負わせないとかそういった時にね、何が罪だってね、俺はこんなにちゃんと持ってるのに、お前こそとんでもないやつだと思って、こうね、もう怒り狂ってたと思うんですよ、自分は正しいと思って、パウロはあの時。だから改心した後に世間が言ってくるんですよ、ステパノの殉教する着物の番をしてたって、わざわざ言ってるってことは忘れられないシーンなんですよ。でステパノは最後にこの礼を受けくださいって言って、ステパノの時キリストと同じようにしたしたんです。自分に一生投げてくる人たち、その人たちのために、ね、この罪を彼らは忘れないであげてくださいって、彼らは何してか分かっちゃないんですって言ったんです。すごいね。それでね、その時にその祈りを通してパウロはまさにその罪を神様は許してくださって、そしてもちろん十字架によってですよ、ステパノによってじゃなくて十字架によって許されたんだけど、そのステパノには応えられて許されて、そして光に当てられる、ダマスコ都庁で、ね、新しい教会名作ろうかね、長崎エルサレムダマスコ都庁教会そしたらみんな悔い改めするよね。先週1週間何回私は正しいって思いました、声に出さなくても。先月1ヶ月間誰かに何か言われた時に、私は間違ってない、あなたに何が分かるかって思いました。私は思ったです。私は人に当てつけて説教はしてませんので、誤解のないように。おそらくほとんどの人は自分のことを言ってると思ってると思います。そうです、あなたのことです。でも私のことです。人って悲しいぐらい自分は正しいんです、罪人だから。それが罪なんです。聖霊が働かない限り分からないんです、認めないんです。でパウロは光に当てられて、あれ神の光、神の光に当てられるとね、闇は明らかになって消えるんです。パウロは初めて光に当たった時に、ね、あなたは誰ですかって言った時に、ね、迫害してたクリスチャンを迫害してることはキリストを迫害していることなんだ、キリストはキリスト、いや、イエスはキリストだったんだ、救いにしちゃったんだと分かったときに、ああ、私は間違ってたってことに気づいた。そして彼は悔い改めたんです。ね、もし教会が、私たちクリスチャンが本当にこの悔い改めが起こったときに、リバイバルは具体的に顕著になり始めます。クリスチャン人に向かって指をさして、悔い改めろ悔い改めろって言うんじゃなくて、本当に自分が悔い改めて、そこから流れていく、あ、そ、彼らは何しか分かっちゃいないんですって、さ、裁きじゃなくて、どうか彼らを許してあげてほしいって、あなたの愛がなければ、聖霊が働かなければ罪は分からないんです、どうか憐れんでくださいっていう祈りを捧げた時に、いいですか、神様がその人に愛を注ぎ、光を注ぎ、罪を教えてくださる。そして人々は悔い改めて救われ始める。パウロは、ね、そうやって救われたんですね。弟子様は十字架の上でさえ乗られた。でもう一つはね、 別に悪いって思ってるわけじゃないんだけども、来てない人が多い。例えば何度か話しましたけど、私は、東京に、ね、大学時代行ってまして、浪人時代から行ったんですけど、まあ、浪人時代は帰ってこなかったんですけど、大学入ってからね、時々帰ってくる、帰ってくる時電話入れたんですね。あ、もう帰るからってね、まあ学生勝手ですよね、突然入れてね、パッて帰りました。飛行機ほとんど乗らなかった学生時代ね、ほとんど新幹線でしたね、東京大阪だからね。それもパッて飛び乗れるからね、当時まだ高かった飛行機はね、パッて飛び乗ってね、で帰ってきたもんですね。そしたらね、帰ったらね、私の癖で冷凍庫を開けるんですね。必ず開ける冷凍庫ね。冷凍庫開けたら私の好きなものはね、山ほどあるんですね。今でもそうなんですよね。大阪に帰るときは必ず冷凍庫をもう開けるつもりはないけど、気がついたら冷凍庫開けてます ね。で、私は食べ物を見つける天才なんです。お菓子と食べ物ね。だから野見山さんがどんなに隠してもダメなんです。だから今日の愛さんからダメって書いとかないとダメなんです。書いてない限りは食べる、ね、そうなんですね。で、だから当時学生時代帰ったらね、帰るとね、必ず私の好きなね、何日か煮込んだカレーライス、これが美味しいんですよね。今分かりますけど、角切りの牛肉って高いんですね。知らんかった、ね、角切りの、ね、牛肉のカレーライスなんです、ね、何回か煮込んだゴールデンカレーなんです、ね、それからね、好きなものが出てくるんで、順番に私の好きなものは必ず寿司が一回取ってくれて、これで冷凍かけて私の好きなものいっぱい入ってる、ちくわとかチョコレートとか、ね、いろいろ入ってる、ね、ウインナーソーセージとか、まあ、いろいろあるんだよね、入ってる ね。それが当たり前で普通で別に何とも思わなかった。ある時ね、友達がね、京都に行きたいって言ったんで、別に京都みたいじゃなくて京都大学に行きたいってね、受け直したいって子がいたんで、私別に京都大学何の興味もなかったんですけど、友達が言うから、お前大阪だから連れて行けと言うからね、何度でも連れていかなきゃいけないと思ったけど、まあいいやと思って連れて行って、まっすぐ帰るつもりだったん、別に家に寄るつもりだったけど、まあ、ここまで来たから帰るかと思って、まあ、フラット言ったの、フラット、これはフラットマウンテンなんて言うのかしましたけど、フラット打ったんですね。で、フラット打った時に、別に予告してなくて電話もしなかったから、あ、ただいまって言ったの、びっくりして、親がですね、はぁって言ってね、でね、あ、ちょっと友達来たからちょっと寄っただけ、すぐ帰るとか言ってね、で、部屋、家帰った。お母さんもお父さんもびっくりしましたけど、そしてね、それでね、パッと冷凍庫かけたらね、何もないんです。何もないってあるんですよ、あるんですけど、私の好きなものは何もない。であったのはね、ものすごく質素な食事だったんですよ。本当に質素な、あ、びっくりしたやつね。で、慌ててですね、あ、じゃあ、寿司でも取ろうかとか言ってね、取ってくれましたけど、あ、ショックでした。こういう生活をして私をされていたんだなってことをね、初めて分かったんですね。まあ、バカ息子ですよね。ドラ息子っていうか、バカ息子というか、もうどうしようもないですけどね、その時やっと分かったんですね。で、その時初めて気づいたんで、ああそうだったのかって。人ってね、分かんないんですよ。別に自分正しいその時主張してませんよ。でも自分のことしか考えてないんです。親がどういうふうにして支えてくれてるかなってことまで配慮しない、思ってない、もう自分のことしか考えてない。だから何か必要があったら電話して、はい、送ってって感じですよね。どうしようもない息子でしたけども、まあ、そう考えてうちの子供は偉いと思います、ね、でも神様に対して同じようなことしませんかね。ものすごく自分中心にものを考えてませんか。キリストは祈られたんですね。彼らは何をしているのか自分で分からないんです。分かっていないのです。だから許してあげてください。全部私がその罰は引き受けますからって、この祈りを通して私たちは救われたんです。さて、私たちがその祈りに気づいて悔い改めて本当に神様に救われ、またクリスチャンとして知らない間に自分中心になって自分を正していったことに神様の愛と聖霊の助けによって気づいて悔い改めたとき、今度は神様はチャレンジし始められます。ステパノのように殉教しようと言わなくても、十字架を追ってもらえませんかって言われることがある。私が正しいっていうところから、私がそれを引き受けましょうって言って、彼らを許してあげてくださいって、何をしてるか分かっちゃいないんですって、高ぶった意味じゃなくてね、私もそうだったんです、どうぞ 許してあげてほしいっていう時をね、神は求めてくださるんですね。それを成熟って言います。年を取ったから成熟してるかって言ったらそうとは限りません。年を取った方が成熟するはずです。若いことの方がいいように言う時代になってきました。確かに若さは必要でしょう。精神的な若さ。しかし成熟しましょう。自分を正しいと主張している人は子供です。子供のような素直な心で神を褒めたたえることは素晴らしいけれども、クリスチャンとしては成熟してほしいと思います。いや、成熟したいと思います。明らかに相手が間違っていても微笑んで引き受けることのできるキリストのような心を持ちたいですね。そして父なる神様に入りしてあげてくださいって、それが大人です。そういう大人が教会に5人いたら世界を変えれます。そうジョン・ウェセイは言いました。本当にそうだと思います。自分は正しいという人は教会にいたら、教会ほど居心地の悪いところはなくなるでしょう。聖書知ってるんだから。26聖人っていうのは殉教するときに許しましたね。許しながら喜びながら、なんであんなに許して喜んでいれたかといったら、彼らは天国を知ってて縁をしてたんですけども、同時に本当に神の愛を知ってたから、自分に槍を向ける人を許せたん。そして自分を裁く人は許せたん。なぜ許せたかというと、ここですよね。彼らは何をしているのかわからないんですって。そんなこと言わなかったけど、そのままじゃ地獄に行っちゃうんだよって、そのままじゃ一番大事なことはキリストを信じることなんだよっていうことを彼らは知ってたんで、彼らはそういうことをやるのはキリストを知らないから、本当に神の愛を知らないから、だからここで殺したって私は死なないんだって、永遠に行くんだって、それ知らないからって、そういうことを知ってたんだからやって許せたんですね。パウロミキっていうのは秀吉のことを許し、ね、そして旧友 の私が一番感動したのは寺田半三郎は、ね、旧友なんですね。彼のクラスで洗礼準備会まで受けて、お兄さんは洗礼受けて、弟は洗礼受けて一歩手前まで行って、すごく自分を尊敬しているのに、なのにその人が自分を十字架につける、で殺さないといけない、ね、ですごいと思いませんか。そのヘタラダ・ハンダブロー逆に思いやってるんですよ。殺される方が、ハンダブローってね、あなたのことを恨んで泣かないよ、許してるよって言って、しかも彼は武士だから、自分 その武士の 部下が、でね、部下たちが、ね、功労者は後ですけど、時代的には何かって言ったら仕返しをする、仇討ちをすることは美徳だったから、ね、許してるから恨んでないから、私はクリスチャン大名なんだから、そんなことはするなってことです。あれすごい余裕ですよね。ハンダブローって、許してるからねって、恨んでなんかないから、ね、何も恨んでないから許してるからねって、だから天国で待ってるぞって、お前今自分がしてることを分かってないだろって、と心痛みながら苦しいんだろ、分かってるよって、すごい余裕ですよ ね。で神様って、ね、この人許してあげてくださいって言って天国があるんですよね。で一人が改心したと言われてるんですけど、ハンダブローだと書いてないから断言できないけど、ハンダブローかもしれない。天国で会いたいですね。会えないかもしれない。最後まで自分の立場を守り、このようなことにしがみついてたら会えません。このようにしがみついている人は神のものを受け入れません。これは知っててください。悔い改めたら永遠の命を受けます。天国に行けますが、本当にこの地上で神のものを受けたい、あるいはと思うなら、このようなものにしがみついていると神のものを失います。このコップを握ってたら右手で他のものはつかめないんです。この世の名誉、この世の富、この世の称賛、この世の人の何かことをギーッと握ってたら、神様あなたの名誉をください、でもあの人の名誉はもう失いたくないと言ったらダメなの。それを捨てると神のものを受け入れる。 何度も言いましたよね、お猿を捕まえる方法、お猿っていうかゴリラかじゃないけど ね、こういうね、こういうのをね置いといて、こうなんか、ま、大きい丸に置いといてね、で猫はね手を突っ込めるだけ置いてね、見れるようにするんですね。中に石かなんか置いておくんですね。だからね、お猿がですね、お猿ってゴリラかなんかやってきてね、なその中なんかのどくん、ね、何だろうと思ってね、でそれをね、なんかなんとなくおいしそうにするかなんかするんでしょう ね、重いんですよ。でもね、でパッと手を突っ込む、で握る、で握った瞬間出ていくんです。パッと離した瞬間、離せばさっと逃げれるのに、お猿かゴリラか忘れたけどは決して離そうとしない、握ったままこうやって逃げる。だから捕まえられる。皆さん、私は進化論は信じていませんけど、皆さんはお猿ですか？クリスチャンネームは猿木原、モンキーパンチって言われましたね。ああ、そうか、名前言ったら怒られるかな。まあ、男性だからちょっとすみませんね、愛情表現。モンキー小川、大川なんて先生に怒られるから、モンキー小川ね、猿木原、女性は言いませんけども、それともですかね、パウロミキみたいに神様のね、さっと捨てますかね、ですか。本当にこうね、キリストの心っていうかね、こう本当に成熟していくっていうことなんで、昨日言ったらね、もう一人ね、何度も説教したんですけどね、ちょっと違った視点で言って、トマス・ムーティーね、もうね、あの人ね、もうケニアの牧師ですけどね、彼は例の戦いの器でしたけど、新学生の時ね、何度も言いましたけど、イスラム圏のとこ行ってね、900人の村だったと思うんですけどね、900人だったと思う、ちょっとすいません、900人だったと思うんですけども、の村に行って、で英語を教えながら伝道するようにした訓練でね、新学生の時。そしたらもうイスラムの村で石投げられて、家を焼かれて、そんなことを繰り返された。で彼は霊の高いの座だったから、その頃からもう断食をして祈り、ね、霊の高いをしていろんなものを縛ったけど何にも変わらなかった。そしたらある時祈ってたら、神様が言ってきた、フォーギブネスって、許しですね、彼らを許しなさいって。神様が彼は言ったんだよ、いや許せたってね、彼らは悪いと思ってませんよって、いやそれどころは正しいと思ってる、彼らは自分が正しいと思って、ね、クリスチャンおかしい、間違ってると思って、正しいと思って正義の名のもとに家を焼き、正義の名のもとに石を投げてるんだ、悪いとなんて思ってないって、許しようがないじゃないですかって時に、しわいたんバイフェイス、信仰によって許しなさいって。私が十字架があった時、誰一人私が悪いと思ってなかったし、この私の十字架が自分のためだと思っている人は誰一人いなかったって。今までね、だから許すってことを話したんだけどね、この時イエス様は、彼らは何をしてか分かっていないんですって言ったんです。おそらくトマス・ムーティーにも許しなさいって、あ、そうか、彼らは分かってないんだって、キリストの愛を知らない、キリストの愛を体験してないから、この永遠の命を知らない、だから自分は正しいと思ってるから、神様を本当に知らないから、だからそうなってしまうんだ、そうか、彼らは本当に分かってないんだ、はあ、許してあげてほしい、私は許しますということを、そこで初めて彼で祈る、許しますってね、信仰によって許しますって言って、そして許したら、じゃあ許したんなら愛を示しなさいと言ってね、これ本当にしないと愛を示せませんもんね、だから、ね、愛を示しに行く、つまり神様の愛を示さないと人は罪が分からないから、示しに行ったら最初ね、パーンって叩いてね、また石投げられてね、3ヶ月間許し続けたんです。彼らを許してあげてください、何をしてるか分からないんです、何をしてるか分からないんですって言って、3ヶ月目、1人救われる、1人本当に神の愛に出会って救われる。そしたらそこからダダダダダダダダと救われて、村が全部変わって、クリスチャンの村に変わったんですね。許しってすごいでしょ。なぜか、十字架の力を解き放つからです。私は正しいんだ、あなた何も分かってます。
ませんね。こんなに私が頑張ってるのに。何言ってんですか、裁かないでもいい加減にしてちょうだい。私はこんなに頑張ってるのよって言ってる人。
あなたを通して神の愛は流れません。あなたを通して神の技は起こりません。どうしてか。それは十字架と全く逆なんです。
十字架を通して神の力を解き放たれ、十字架を通してこの世は神の国が来るんです。この世に、この地上はサタンの支配の中にあるんです。そのサタンの支配の中に神の国、神の支配をもたらすのは十字架の力なんです。で、十字架の力が解き放たれるとき、復活の力が溢れてくる。
イエス様だけが十字架あったんですが、私たちその十字架って許されたものとして、いいですか、キリストと共に歩み始めると、本質的には意味は違うけども、あなたに言われる十字架が来る。その十字架を引き受けて、彼らを許してあげてくださいって、何してか分かっちゃないんですよっていう祈りを、キリストと共に捧げながら、私が許して愛していくならば、神の力が解き放たれていく。瞬間に変わる人もいれば、3回とか人も1年変わる人もいるでしょうけども、必ずね、十字架は勝利します。
で、この祈りを捧げますかっていうチャレンジなんですね。
私ね、人に説教してませんよ。今日私は自分に説教してます。すごくね、これ語られたんですよね。彼らは何をしてるのか自分で分からないんですって。確かに私は分かってなかった。でもイエス様がこのようにしてくださったおかげで、本当に神様の愛に触れられて、この祈りをしてくださった方々がいたので、死を体験して私は救われ、神の愛を知った。そして今度私がこの祈りをしている時に、今度は人々がその神の愛に出会い始めるんだなってことを思ったんですね。長崎教会も今ね、成熟に向かっているんですね。ダマスコ都城成熟教会ね、どうぞお互いにですね、もう自分は正しいって主張するのはやめましょう。大丈夫、正しい時は神が知っておられて、言わなくったって分かるから。主が言った時だけ言ってください。それなんか特別な意味があって主張しないと、特に世に対してはっきり言わなきゃいけない時ってあるから、ね、今日はそのことをね、メッセージに言われたんですね。で、この祈りっていうのは必ず答えられます。イエス様は十字架で祈ってるんだから。そして神様はその罪をその人に負わせないで、十字架の恵みを添えて、なんか光を当てるんですね。よくね、どうかあの人に光を当ててくださいっていう人がいるんですけども、その時に私は正しくて、あの人は間違っている、何が分かってないわ、もう神様光を当ててちょっと懲らしめに合わせてくださいって言ってる時はね、あなたは懲らしめに合います。本当に本当に、いや、これは嫌だね、お前経験者が語ってんだから。本当にそうじゃないってね、ああ本当にね、あがやらを許してあげてくださいってね、私もそうでしたけども、本当にあなたの愛がないと分からないんです、憐れんでくださいってね、またね、私も許してますから、神様あなた許されてますよね、どうぞ憐れんでくださいっていう時に、神の愛と光はそこに連れていくってことをね、どうぞ覚えててほしいというふうに思います。今日はそこまでにしましょう。天皇お父様、御言葉をありがとうございます。十字架にかかる前にゲッセマネで血のような汗を流してもらえた主よ、あなたはそこで勝利を捉えて十字架に向かわれ全うされましたが、なんと十字架の上でさえあなたは祈り続けられました。命を懸けて私たちを愛してくださって、私たちの代わりに神が神に捨てられるという驚くべき、ちょっと理解を超えたことを示す愛の時に、誰一人そのことを分からずにあなたを非難し中傷し弟子たちも逃げていた中で、あなたはその十字架の上でさえ祈られました。帰らないのしか分かっちゃいないんです、帰らを許してあげてくださいと。神様、あまりにも深いあなたの愛とあなたの大きさに もう感謝しか何もありません。ただただあなたの愛をありがとうございます。そんなに大きな愛で愛された私たちが、そこまでして私たちを救い出しくださった主よ、私たちもどうか少しでもあなたに近づいて成熟していくことができるように、クリスチャンとしていつまでもいつまでも自分は正しいと主張して、こんなに私は傷ついている、こんなに私は傷んでいる、そうやって自分の義を主張して、そういう生き方から解放されて、本当にさらに愛されたものとして帰らわれんでくださいと。イエス様、本当にあなたと共に十字架の祈りをすることのできる成熟へと私たちを導いてください。そして私の愛する者たちが、敵対している者たちが神の愛に触れ、神の光に照らされて、本当に自分の罪に気づき、聖霊によって悔い改めて救われ、神の人生を歩めるようになるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。